今日は本当に皆さんとご一緒に礼拝を捧げできますこと感謝をいたします。私は、今伊丹の地で、空港がすぐ近くにあります伊丹の地で牧会をさせていただいておりますけれども、実は生まれたのは神戸で、そして、小学校から、高校に入るぐらいまで御影で育ちました。阪神御影からバスで、10分ぐらい山に上がったところで育ちまして、中学高校の時は塾に通うためにバスで、この阪神御影まで降りてきておりましたし、また、大学時代のアルバイトも阪神御影でしておりました。そして、母教会は神戸中央教会なんですけれども、いつも阪神御影までバスで降りてきて電車に乗って、新開地までですね行っておりました。御影福音教会になんで来なかったんだろうと、なんか不思議に思うことですけれども、そういう中で本当に今日は、御影に来させていただいて、皆さんと共に御言葉を分かち合うことができること感謝をしております。早速御言葉に入らせていただきたいと思いますが、今日の箇所でイエス様は弟子たちに、聞く耳があるなら聞きなさいと語っておられますけれども、聞く耳がある人とはどのような人なのかということを今朝はイエス様の言葉から教えていただきたいと思っております。大きく3つのことですね、お話をさせていただきたいと思いますけれども、まず最初に、例えで語られるイエス様ということ、そして2つ目に聞く耳があるなら聞きなさい、そして最後に成長する神の国という3つのことをお話をさせていただきたいと思います。まず最初ですけれども、今朝はマルコの4章の21節からの箇所を開かせていただきましたが、このマルコの4章には皆さんもよくご存知の種まきの例えや他にもイエス様が語られた例え話がいくつも記されております。イエス様が一度に例え話を続いて語られたのかと言えばそうではなくって、時折イエス様が語られた例え話がこの4章にまとめて記されていると聞いておりますけれども、例えというのは私たちも使うものですが、どのような時に使うでしょうか。抽象的でイメージしにくくって、そういう事柄を相手に理解してもらうために、相手が想像しやすい身近な例に例えて説明をして伝えます。相手により、より分かりやすく伝えるために例えというものを使います。しかしイエス様は私たちとは少し違う理由で例えを用いて語られたんですね。イエス様は人々に神の国を伝えるために例えを用いられましたが、神の国とはどのようなところでしょうか。皆さんは説明できるでしょうか。なんとなくはわかるけれども、はっきりわからない、はっきり説明できない、それが神の国ではないでしょうか。今から2000年前のイエス様の時代は、ほとんどの人が神の国というものについて聞いたことがなく、見たことももちろんなく、体験したこともありませんでした。神の国は神様が王として支配し治めておられる良いところなんだと漠然とは分かっている、しかしとても抽象的でイメージしづらい、そのようなものでした。神の国というのは隠されている奥義だったんですね。その神の国、隠されていた神の国を人々に説明するためにイエス様は人々にとって身近な例に例えて話をなさいました。神の国は様々な土地に落ちた 種のようなものなんだ。神の国はからし種のようなものなんだ。神の国はパン種に似ているんだ。良い真珠を探している商人のようだと、さまざまな例えを用いてイエス様は話されたわけですが、しかしイエス様が身近な例に例えて話してくださったとしても、なかなか理解できない、それが神の国ではないでしょうか。私は神学生の時にイエス様の例え話の箇所を教会学校で子どもたちにメッセージをするときにすることになったときに、準備をする中で悩み込んでしまったことがありました。例えで語られている、分かりやすく例えてで語られているはずなのに意味がわからない。で、私はなんでこんなに理解力がないんだろうか、私はこんなに国語力なかったんだろうかと、すごく悲しんだことがありました。しかしそれは私だけではなくて、実は当時のイエス様の弟子たちも同じだったようなんですね。弟子たちもイエス様から聞いただけでは理解できなかった。そしてイエス様に、この例えの意味はどういうことですかというふうに尋ねているわけなんですね。しかしなぜイエス様ははっきりわからない形で例えを用いて話されたんでしょうか。それはイエス様のもとに来る人たちを、聞く耳を持つ人とそうでない人に分けるためだったんですね。イエス様は種まきの例えを語られる中で、今日の箇所より少し前ですけれども、4章の11節のところでこういうことをおっしゃっています。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。イエス様は12人の弟子たちには、あなた方には神の国の奥義が与えられていますとおっしゃった。しかし外の人たちにはすべてが例えで語られるのですとおっしゃって、例えを聞く側の人をあなた方と外の人の2つに分けておられることがわかります。そして、少し飛びますけれども、4章の33節にはこうあるんですね。イエスはこのような多くの例えをもって彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えを使わずに話されることはなかった。ただご自分の弟子たちには彼らだけがいるときにすべてのことを解き明かされた。イエス様は聞く耳を持つ人とそうでない人たちを分けるために、あえて分かるようで分からない例えを用いてお語りになりました。そして聞く耳を持つ人たちには例えの意味を解き明かし、彼らを神の国の真理を悟る者へと導かれたんですね。このようにイエス様はイエス様の言葉を聞く者たちを2つのタイプに分けられましたが、私たちに対してイエス様はこの二つのタイプのどちらを願っておられるでしょうか。イエス様は4章の9節で、聞く耳のある者は聞きなさい。23節でも、聞く耳があるなら聞きなさいと繰り返し語っておられますが、もちろん聞く耳を持つ人になってほしいと願っておられます。では、聞く耳を持つ人というのはどのような人なんでしょうか。2つのことをお話ししたいと思いますけれども、まず1つ目は、御言葉の真理を尋ね求める人、それが聞く耳のある人なんですね。今もお話ししたように、イエス様は4章の11節のところで、 あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちには全てが例えで語られるのですと語られましたが、イエス様があなた方には神の国の奥義が与えられていますとおっしゃったあなた方とはどういう人だったかというと、イエス様の12人の弟子たちであり、イエス様から種まきの例え話を聞いたその後もまだイエス様から聞きたいとイエス様のもとに残ったとどまり続けた人たちのことでした。イエス様がこの種まきの例え話を語られたとき、そこには大勢の群衆がいて、みんなが同じように例え話を聞いていました。種まきが種をまいたら、4種類の土地に落ちた。すると種はそれぞれ鳥に食べられたり、芽を出したが枯れてしまったり、芽を出して何とか育ったけれども実を結ばなかったり、しかし良い地に落ちた種は成長して実を結んだ。なるほど、そのことはわかる。しかしそれが神の国とどう関係があるんだろうか。みんなが同じように聞いて疑問を持ったことだと思います。そして大部分の人たちは、なんかわかるような、わからないような、わからないな。でもわからないからといって、今日自分が困ることもない。と言って、イエス様の語られた言葉の意味をさらに求めることをせずに、それぞれの場に帰っていきました。しかし、イエス様にあなた方と言われているこの人たちは、イエス様のもとに残って、とどまって、御言葉の真理を尋ね求めたんです。何とかしてイエス様の言葉の真意を知りたい、神の国についてイエス様からさらに詳しく聞いて真理を悟りたいと残っていました。このイエス様のもとにとどまって御言葉の真理を尋ね求める人こそ、聞く耳を持つ、聞く耳がある人なんですね。皆さんもよくご存知のマリア、ベタニア村に住むイエス様によってよみがえらせていただいたラザロの姉でありマルタの妹マリアが聞く耳を持つ人でした。マリアはイエス様が自分の家に訪ねてこられると姉のマルタとは違って、ただイエス様の足元に座ってイエス様が語られる言葉に聞き入っていました。イエス様はこの時も例えを用いて何か語られたのではないかと思います。マリアにも理解できなかった内容もあったと思います。しかしマリアは何とかしてイエス様の御心を知りたい、真理を知りたいとイエス様の足元に座って聞き入りました。そしてマリアは隠されていた奥義を知るものとなりました。イエス様が語られても他の弟子たちには分からなかったイエス様がこの後捕らえられて十字架にかけられて殺されてしまうんだという、弟子たちには隠されていた奥義を知って、そしてイエス様が十字架にかけられる直前に葬りの準備ですと言ってイエス様に香油を注ぐという技を行うことができました。イエス様のもとにとどまり続け御言葉の真理を尋ね求める人が聞く耳を持つ人であり、神の国の奥義を隠されている御言葉の真意を知り悟る人へと導かれていくんですね。そして、2つ目、聞く耳がある人の2つ目ですけれども、それは自分の計りを捨てて御言葉を聞く人です。イエス様は24節のところで、聞いていることに注意しなさい。あなた方は自分が計るその計りで 自分にも計り与えられ、その上に増し加えられますと語っておられます。イエス様は私たちに、あなた方は人が語る言葉や、また私の語る言葉、神の言葉をどんな計りで測っていますか、あなたの計りはどのような計りですかと問うておられるんですね。私たちの計り、どのようなものでしょうか。私たち人間はそれぞれ自分の計りを持っています。それぞれが自分なりの価値観や基準というものを持っていて、人の話を聞くとき、聞いたことの内容を測り判断しています。聞いたことを自分にとって価値のあるものだと思えば、その言葉を注意深く聞いて重く受け止めます。しかし自分にとって、あ、これはあんまり意味がないな、必要でないなと判断するならば、軽んじて聞き流したり適当に受け止めたりします。で、この自分の計りを持って人の話を聞き、さまざまな情報を聞くということは、この世の中を生きていくためにはとても大切なことです。特に良きにつけ悪しきにつけ、さまざまな情報にあふれている今の世の中を生きていくためにはとても大切なことです。しかし、イエス様の言葉を、御言葉を聞くときはどうでしょうか。この自分の計りというものは不要なんですね。自分の計りというものは捨てなければいけないんです。イエス様が語られる言葉は人間の言葉ではありません。神の言葉です。天地宇宙を作られ、人を作られ、全地を、人を、歴史を、すべてを支配しておられる、すべてを知り尽くしておられる神様の言葉です。またご自分でお作りになった私たち人間一人一人に対する愛の言葉です。イエス様の言葉はどの言葉も私たちが重く受け止めなければいけない大切な言葉です。私たちの永遠の命に関わる、私たちを生かす言葉です。しかし私たちはその神の言葉を自分なりの考えや価値観や基準というもので測ってしまっていないでしょうか。自分が御言葉の上に立って、御言葉を語られるイエス様、そして父なる神様の上に立って、御言葉の良し悪し、御言葉の重さや軽さ、価値というものを測って御言葉を取捨選択してしまっていないでしょうか。皆さんもよくご存知の金持ちの青年が聞く耳を持っていない悪い例です。彼は永遠の命を得るためにはどうしたらよいかという、分かっているようで分からない、神の国の奥義を知りたいと真理を求めてイエス様のところに行きました。それはとても素晴らしいことでした。その彼にイエス様はおっしゃいました。完全になりたいのなら、永遠の命が欲しいなら、あなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。このイエス様の言葉を聞いて彼はどうしたか。金持ちの青年はイエス様の言葉を聞いて、自分の基準、 自分の計りで計り、永遠の命より財産の方が価値があるんだ、重要だと判断をして、イエス様に従わずにその場を立ち去ってしまいました。イエス様は彼を財産やお金の縛りというものから解放をして、イエス様と共に神の国に生きる喜びと祝福を与えたいと願って語られたのに、彼はイエス様の言葉を跳ねのけてしまいました。聞く耳を持っていないならば、どんなにその人を生かすために、祝福するためにイエス様が語られるその言葉を聞いても、その言葉を自分の計りで計って判断して受け入れず、跳ねのけてしまいます。では聞く耳を持っているものはどうでしょうか。少年サムエルのように、しもべは聞きます。主よ、お話しくださいと自分の小ささを認め、自分は主のしもべに過ぎないんだと認め、自分の計り、自分の価値観、そういうものを捨てて主の言葉を聞くものです。主の言葉はどの言葉も間違いがない真理であり、私を生かして祝福する言葉なんだと重く受け止めて従っていくものです。私たちはどのような姿勢で神様の言葉を聞いているでしょうか。何とかして御言葉の真理を知りたいとイエス様のもとに座って尋ね続ける、そういう姿勢で聞くものになりたいと思います。また自分の価値観や基準、自分の計りというものを捨てて、どんな御言葉も素直に聞いて受け入れ、従っていくものにならせていただきたい、そのように思います。そして最後、成長する神の国ということですけれども、そのように聞く耳を持って聞いていくならば、どのような祝福があるのかということもイエス様は語られました。21節22節のところでイエス様は明かりのたとえというものを語っておられますが、明かりを持ってくるのは何のためか、それは隠れているもの、秘められたものを明らかにするためだと語っておられます。この明かりとはイエス様のことです。私たちが聞く耳を持って聞いていくならば、明かりであるイエス様が私たちに神の国の奥義を示してくださり、明らかにしてくださいます。神様について、神の国について、まだ何も知らない、理解していない私たちに、イエス様ご自身が解き明かしてくださって、私たちに理解をさせてくださるんですね。それも私たちが知らないうちに、気づかないうちに、神の国について理解を与え、その理解を深め、信仰を与えてくださるんです。今日はちょっといろんなたくさんのことをお話ししておりますけれども、26節から32節のところでイエス様は神の国をまかれた種に例えて、27節で昼夜寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育つが、どうしてそうなるのかその人は知りませんとおっしゃっています。神の国についての理解と信仰は、寝たり起きたりしているうちに、本人が知らない気づかない間に育っていくのだ、深まっていくのだとおっしゃっています。そして31節ではこうもおっしゃっています。神の国はからし種のようで、地にまかれるときはどんな種より小さいけれど、成長してどんな野菜も大きくなり、どんな枝を、どん 大きな枝を張って、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。神の国の理解と信仰は、最初は本当に小さな小さなものだ。神様について、神の国について、最初私たちが理解できることはほんの小さなことだし、信仰も小さな小さなものだけれども、私たちが日々聞く耳を持ってイエス様の語られる言葉、御言葉を聞いて受け止め従っていくならば、神様について、神の国についての私たちの理解と信仰は、知らない間にどんどん育っていく、どんどん深まっていく。気がつけば自分自身が信仰によって豊かにされている。自分だけではない、周りの人たちをも豊かにする、周りの人たちに良い感化を与えるものにまでされる。神の国はそのように一人でに豊かに成長するんだ。父なる神様が聞く者の神の国についての理解と信仰を成長させてくださるんだとイエス様はおっしゃっているんですね。少し前に、一人の方が、伊丹の教会の方なんですけれども、こういうことをおっしゃっていました。先ほど皆さんと一緒に歌った祈りの水注がれという曲は、私たちの教会の、その一人の姉妹が、教会の35周年の記念にということで作ってくださった賛美なんですけれども、その作詞作曲をしてくださった方が、こういうことをおっしゃったんですね。まあ、その方は、年を取って体が弱ってきたお父様を信仰に導きたいということで、先生どうしたらいいでしょうかというふうにおっしゃったので、一冊本をお貸ししたんですね、その方に。でそして少しずつお父さんと一緒にその本を読んだらいいよと言って、本をお貸ししました。で少しずつお父様と一緒に本を読んでおられたんですけれども、まあ、イエス様について、また神の国の価値観について書いてある、まあ、そういう本だったんですけれども、その本の内容をお父様に説明をしながら少しずつ読んでおられたんですね。でその時、その姉妹がこうおっしゃいました。最初は御言葉を読んでも意味もわからず、信仰もなかったようなものが、今父に説明することができるというのは本当に素晴らしいことだ。これも教会に来続け、デボーションを持ち、本当に御言葉を求めてきた、聞き続けてきた、従ってきたおかげだ。神様に、御言葉につながっている間に、神様が御言葉の理解と信仰を成長させてくださって、今があるんだとおっしゃいました。そのお父様は、救われて、洗礼を受けられて、そして天に召されましたけれども、本当にその姉妹がおっしゃった通りなんですね。最初私たちの神様に対する御言葉に対する理解と信仰というのは、からし種のような1ミリにも満たない小さな小さなものです。しかし聞く耳を持って聞いていくならば、イエス様のもとにとどまって、もっと知りたい、もっと御言葉の意味を知りたい、尋ね求めていくならば、そして御言葉を神様が私のために語ってくださっている本当に大切な価値ある御言葉なんだと素直に受け入れ従っていくならば、私たちが夜昼寝起きしているうちに、知らないうちに、神様が私たちの信仰を、自分自身を生かし、人をも生かすほどに成長させてくださり、実を結ばせてくださいます。良い地に落ちた種は 30倍、60倍、100倍、それ以上に実を結んでいくんですね。最後に今日の御言葉を、御言葉というか、ここにはあれごめんなさい、私は自分たちの痛みでは御言葉をここに挙げていただいて、そして一緒に読むんですけれども、聞く耳があるなら聞きなさいという23節の御言葉ですね、一緒に読んで終わりたいと思います。はい、聞く耳があるなら聞きなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、この朝いつもどのように御言葉を聞いていますかと私たちを探ってくださって感謝をいたします。どうか聞く耳を持ってイエス様が私に語ってくださる御言葉を聞くことができますように。そして神様がどのようなお方なのか、神の国がどのようなところなのか、また御言葉が何を語っているのか、あなたに明らかにしていただき、御言葉の理解と信仰をあなたによって成長させていただき、豊かに実を結ぶものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。